キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったこと話などをわきあいあいと話しています。吉田さんです。
宮本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ゲストのカルさんです。
カルです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあちょっとなんかサクサクいこうって感じの、はい、始まってますけど、はい、今回はですね、先週から引き続き、日経トレンディングですね、ヒット予測ランキング、うん、を、後編ということで、はい、今年は、今回はですね、昨年日経さんが2015年に流行ると予測していたものがあったわけで、はい、まあ、それを我々がですね、
うん、はい、本当だったなーっていう、
まあ我々のこの特集の肝ですね。
そうですね。
毎年ちょっと言うね。
まあそれで、まあ、来年の給料決める的なね。これによって交差ですよ。
交差。
後からなら何でも言える
ね。そうそう、上から目線聞かれてね。大丈夫ですね。はい。うん、じゃあですね、早速いきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ2015年、何がヒットすると予測していたのか。
はい。
天下の日経は。
上げていきますね。
はい。
じゃあ第10位。
おう。
第10位は、スターウォーズカウントダウン。
次のね。
はい。
ちょうど今ね。
そうなんですよ。なので、まだこれからっていうのがちょっとなんか、
まあ、カウントダウンでトレンディーになるかって、それは難しいけど、ね、
それだしさ、なんていうか、それも、なんていうの、スカイツリーと同じじゃん。決まってるし、みたいな。
絶対トレンディーになるし。
むしろ、バックトゥーザフューチャーに飲まれてんじゃねえのかぐらいの問題がある。
はい、2015年の、まあ、末、もう来月の18日ですね、もう楽しみで、僕、しょうがないですけど、本当に。
まあまあ、とりあえずこれはセーフというか、まあまあ、
まあまあ、
安牌ってこと
ですね。まあ、1年前から大プロモーションで、スター・ウォーズのほら、ライドも、ライド、なんだろう、ゲーセンとかで、スター・ウォーズの、
ゲーム
が、ゲームが、こういう、この、なんていうの、こういうポットに乗って、
戦闘機みたいな、
戦闘機みたいに乗れるみたいな、ガンダムの、
ポットでカップラーメンじゃねえぞ。
まあ、こういうのが出たりとか、まあ、もう、ついね、いろんな商品が続々出てますけど、
はい。
あと、スター・ウォーズの、ゲームがね、今ちょっと話題になってて、バトルフロントっていうね、でそれがちょっと
こう、プレスゲとかそうですね、
そうそうそう、FPS で出てて、まあちょっとね、話題になってるけど、まあこれは硬いやつですね。
硬いですよ。
はい、じゃあ早速次第9位いきたいと思います。はい、第9位、超体感ゲーム。
超体感ゲーム、
はい、いわゆるオキュラスリフトとか、
あ、VR、
そうそうそう、360度の仮想空間に没入、触れた感覚まで再現できるゲーム機からアトラクションまで VR 旋風が広がるということで、
うん、
さっきヨドバシ行ったらさ、そのなんて、ま、ヘッドマウントディスプレイが、うん、っちゃ押してたね、売り場で。
あ、本当
です
。
ギャラクシーサムスンの、
ああ、
今売れてんの、
ギア VR、
うん、
まあ、
まあ、なんかスマートフォンのアプリでその360度で見えるっていう、
うん、ゲームで、
あ、うん、なんか登録してある動画とかを見れるっていうような簡単なスコープみたいなものを売ってたりして
俺高校生の時にさ、久々前に喋ったのがあったよ。あのね、その時に DVD っていう新しい技術が来るんだと。これはね、マルチアングルって技術がついてて、で、舞台でもエロビデオでも好きな視点を選べるっていう世界が世の中に来るんだっていう話を俺したんで、久々前に。
そうで、それだったら、まあ、演劇が、まあ、活性化するよねみたいな話をね、熱く語ったんだけど、
うん、
まあ、そんな機能があること自体もすでにみんな忘れてるんじゃないかっていう感じのDVD でっていう感じになって、
そう、まあ、そういうことです。好きなところを見れる、
うん、
だからエロビデオ見ながら後ろで待機してるこの照明さんとか見れる
まあ、みたいなものが今年もう流行るんじゃないかっていうことだったけど、
で、実際どうだった、そういう供給はあった
んですか。あのね、供給っていうか、そこまでまだね、ソフトが整ってないんで、
うん、
一般的に広がってはいないけど、でも大体そのオキュラスとか広がってきてはいて、で、みんななんとなく分かってはきているんで、体感してる人も割といるんじゃないかな。
あの、今年あのニコニコ超会議っていうので、このラジオで行った時にさ、あの、海上自衛隊のブース行った時にね、
うん、
あの護衛艦であったの。で、自分がこう環境に乗っていると、自分が見るとね、そっちの方向の乗組員とか見えたりして、
はい、
あれはまあ面白いけど、 だからアルファでそのまたコンセプトベースだなって感じでちょっとあったね、
うん、でも実際ね俺もや体感してみてジェットコースターそれこそ、うん、ジェットコースターで降りる感じとか、うん、結構ね縮むよ、うん、そのもの
がうわ
っとうわっとなって、ね、でもう一つ必要なのがその 4D じゃないけどさ、うん、その映像プラス例えば体が揺れるとか、うん、風が送られてくるとかあると、うん、途端に脳みそおかしくなるね、う
ん、だからなんだっけ、ランニングマシンってあるじゃん、スポーツジムと、うんうん。あれとか歩くモードでできるじゃん。うんうん、で、斜面、角度も決められるじゃん。うん、で、オキュラスリフトつけて、エベレスト 3D。右を見ると、崖から落ちる仲間が、いやーって。左に見ると、流れが来る。わ
やだー超恐怖
いや、走って逃げろ走って逃げろだって時間が来ると、なんか何キロか
ぜ絶対に VR で見たくない、うん、
そういうのが、でももう夜明けじゃないですか、もう来ますよ、
だって
やりたいかどうか別だけど
エオとかもちょっと出始めてるからね。
あ、そうなんだ。
360度、その部屋で10人ぐらい、5人5人の男女がまぐわっているのをどの角度からでも見れるっていう。
何個目に入れるみたいな。
そうそうそうそう。
あと、もう5年ぐらいしたら、実際それがこう。
いやもう、
いやいや、なんかこう。
5年と言わず。なんか
こう、またこう、ダッチワイフ的なものと連動して。うん
はい、それあれ
だよ、ね。IoT。
IoT です。
それさ、つけてるさ、様を外から見る、こう、シュールというか。
シュールだね。で、その時には、つけてるこの、なんていうの、ヘッドマウントディスプレイは、無線じゃなくて有線にしてほしいよね。全部有線。だから、このダッチワイフも全部の、頭のところとか、腰の部分に全部電極が繋がってて、こっちも、頭から全部電極が繋がってて
全部から見た時に映像としても
無線よりも完全電極繋がってる方がうわー出たっかダメだ未来来たーってなんかこうだってガンズとかの世界うわー来たか怖いやつだっていう
バーチャルセックス
そうバーチャルセックスね
皆さん今話してるよねバーチャルセックス
バーチャルセックスマシンの話したけど、うん、あぜひ有線でやった方がいいよ見た目が黒いからね本当は1本でいいにしてもなんていうの18分ぐらい出したら
無駄に
その方がなんかこう、うん、なんていうのこうダークテクノロジー
でも高さん的にもう買う気満々でしょこれ
もうちょっとコンテンツが出てくればね、うん、エロで
エロで好みの AV 女優といろんなことみたいな、
うん、いやでも本当楽しみなものじゃないですか、
まあ、確かにでもエロ市場が外になんかあるものに関しては、うんまあ、底抜けに伸びる可能性があるっちゃあるんですよ ね、はい、ねじゃあまあ触り起きてるという
そうですね、来年が
進むからね、少子化が問題なんだよ。
そ
バーチャルセックスじゃねえんだよ。リアルセックスが減っていくんだよ。うん、この深山なぎさ。深山いるよ。
はい、じゃあ、続いて、はい、第8位いきたいと思います。うんうん、第8位は、友達ロボ。
あ、ペッパー。
ペッパ
ー。アイボが、なんか文化財みたいなのになっちゃったんだよね。
文化財
その、要は、生産終了になっちゃったから、うん、だけど、まあ、発明としてはあれだから、その、なんつうの、どっか博物館からね。
そうそうそう、博物館に入っちゃったんだよ、ね、
でも、実はこの日経トレンディの2015年のヒットしたものランキングで11位にペッパーが入ってる。
ヒットしたものランキングでペッパーが入ってる。
進撃の巨人ってさ、
うん、
めっちゃコラボしてるじゃん。それでペッパーってさ、
ペッパーがコラボしてる。
すげえコラボしてなかった。
ペッパーと進撃の巨人が。
いや、いろんなものと。例えばなんかさ、俺見本市とか行くんだけどさ、なんだっけな、あサイボーズだ、うん。サイボーズのキントーンとかさ、ビッグサイズとかやってるけどさ、うん、ペッパーの質問に答えるとアプリを作るとか。キントーンで。
ペッパー自体はね、でもね、コスト的には3年間で120万円もかかるんだけど、うん、もう400台近く売れててかなりヒットしてるらしいんだよね。
400台売れてヒットなのかな。
だろう。そこなコストと
価格も。客寄せパンダですからね。まあ、ね、客寄せパンダ。
客寄せパンダ。
あのちょっと違うけど、それじゃないけど、あのなんだっけ、ハウステンボスだっけ。あのロボットホテルっていうの
さ。変なホテルだ。
変なホテル。
うん、
あの
変なホテルってホテルの名前なの。
変なホテル。ハウステンボスっていう長崎のあのテーマパークの中って、うん、ホテルがいくつもあるんだね。うん、その中に変なホテルっていう名前のホテルを新しく作った今年。うん、それは。それ俺も行きたいんや、うん、それ従業員がロボットなの。
ええー、
だチェックインカウンターに行くとこんなワニのロボットがいさ「いらっしゃいませ!」とかって言われて、
で
それでそうこうやってやるのあるだから、その
これいいね、
面白い、
なるべく人間と接触しないで
機械でポーターロボットっていうのがいて、ポーターロボットに荷物を乗せると部屋まで案内してくる、荷物持ってとかっていうのもちょっとあったけどね。ただ、
部屋の中にはチューリップのコンシェルジュロボットがいるんだよね。そうそうそう、
まあ限定的だよね、
うんうん、
でもまあ Siri とかあると考えると、うん、ロボットっていう単独のものにはなってないけど、
うん、
そういうなんだろうな、機械と人間が会話するみたいなものは、まあ、どんどん発展して浸透してるんじゃないですか、ね、よくお母さんがさ、うん、右腕に子供を抱えて左腕でメールを Siri で打ってるっていうのを見る、
うん、マジで
今ロープウェイにいます。送信。
ああなるほど、
うん。
ロープウェイでこ
れも。あなるほどねみたいな。
そういう人もい
た。物理楽だもんね、うん、みたいな。そうそうそうそう。
まあでもペッパーがヒットしたっていうことを言えば、まあ半分ぐらいはみたいなところあるかな。
そうだね。
じゃあ結構。
うん、そうですね。ヒットしたかって言われるとちょっと違う気がするけど、
400台とかでヒットって言われたらちょっと微妙かな。
メディア露出は多いけどね。
そうだ。てか、
でも
意図的にね、
うん、
あの手垢ついてないからこそペッパー入れたらペッパー露出するよね。ペッパーがコモディティ化してきたらさ、うん、今更ペッパー入れたってあんまアピールしないから逆に売れてないからかもしれない。
まあ、でもまあ、本当は低価格ロボットがヒットするっていうことがここに書いて
ある。ああ、この左のあの、なんだっけ、あの、ディアゴスティニですね。
そうそうそうそう。ロビジュニ。
ロビジュニ。
はい。
これの、
ロボットで行くんだったらよ、ロボホンに注目してほしいよね。
え？
ああ、シャープが。
シャープから出した。
ああ
手当たり電話。
あの、ちょっと見た目
が面白い。はいはいはい、はい。あれ、こうやってやると、耳に張り付いてるやつね。
そうそう、人形が。
あれ、かわいいかわいい。あれだってこの、これと同じデザイナーだよね。
うん、高橋
さん、ね。
うん、そうそうそう。うん、俺、すごい守備力。すごいよ
え、じゃあ何これはどうなんですか、じゃあ。
三角。
あ、でも、ここまで三角で来てますね。うん、はい、うん。じゃあ。
俺行けるぞ、このまま。
いけるいける。
なんで、山頂目指せるの
帰ってこれなくなる。
1位の。
はい。じゃあ、その後、風邪しないように。
はい。
はい、じゃあ、第7位。
はい。
第7位は、遺伝子診断サプリ。
はい、私、やりました。
お、
うん、3万出してやりました。
わかんない。昨日の朝の日経にさ、
うん、
遺伝子占いってのが
占いじゃないじゃん。
ゲノム解析であなたの未来を教えますって日経に載せたけど、あ、それ
それではない。 DNA がやってる、
あの自分の病気、自分がどんな病気にかかるリスクを診断してくれるみたいな。
そうそうそうそう、先天的なリスクを教えてくれる。これを開けるとびっくりして、すごい逆に具合悪くなるかもしれませんけどいいですかみたいな注意書きがあった上で、クリックしても
え、それ採血とかするの？
唾液ですね。
唾液？
そう。でも唾液を結構な量取るんだよね。20ミリリットルかな。
それってこの唾をペッペッてベーってやる、それ送るの？
そう。でしかもそんなに出ないから、うん、レモンのカードがついてくるの。
あ、酸っぱい。酸っぱい。
なんでこれ子供騙しと思って見るんだけど結構出るんだよね唾液が。レモン見ると本当出る出る出る出る。
それを送ると向こうで占い師が飲んで
何言ってんだよ。どんなお店だ、う
ん、え、それ結果どうだった？
結果どうだったか聞く？
あ、いや結局なんだろうな、一番リスクが高いのはなんか癌か、なんていうのかな、脳梗塞かみたいなやつが出てて、まあ癌はそんなんでもないよとか、脳梗塞のリスクは若干高めだねってあるんだけど、病気って先天的なものと、うん、あとまあ
生活習慣とかね、
そうそうそう、あるから結局そういう因子が高いよ、しかもそのあなたの持ってる遺伝子だとそういう人が割と多いっていう
統計学
的なものだから、うん、なんかもう占いと大して変わんねえなって。
まあ占いも統計学だからね、
うん、あるって。まあでも面白い項目もあって、 ビールの麦芽の匂いを嗅ぎ分ける力がある。
力がないと言われて、おお、
それあなたのスタンドはこれですみたいな。
もしかしたらそれで、ハッシュ氏の匂いが得意だったら警察犬協会からスカウト警察犬の中に入りませんかって
仲良い人になる。
これ何でもそれを見たことで、あ、じゃあこれから生活こういうふうに変えようとか、なんか
私はないかな。どっちかっていうと自分の遺伝子を使ってもっと研究に役立ててほしいなっていう。
おお、
応援したい。
すげえな、
すごい。
今ちょっとお金ないから3万円もったいなかったな。
3万円。
おお、まあ、それで100何項目とか見てくれるからし、
健康診断ではないわけだよね。
そうそうそうそう。で、研究が進んで
未来予想図的な、
そう項目がまた増えてきたりとかするから、まあまあ面白くなっていくんじゃないかなとは思います。
あのアンジェリーナ・ジョリーだっけ、がその
乳がん
でっていうのは事前にその検査して可能性があるんで聞き取る、事前に。
まあでもあれ自分の家系にそういう人が多かったからっていうのもあって、でも
眼科系的な考え方、
乳がんに実際かかった親戚とか結構いたみたいな。
そうだね、それで有名なんだ。
はあ、まあ、検査を受けてね、痛風になりやすいですって結果が俺に返ってきたとしても、知っとるわってなるんでね、難しいところだけどね。
まあ、今後です。
でも、それを突き詰めていけば、もっと病気だけじゃなくて、怪我とか、ビッグデータ解析もするとか、行動原理からね、あなたは、飲んだ後にさ、あの往復便とかにありがちでしょみたいな。
どういうこと。
乗り過ごしてね、また乗り過ごしちゃうでしょ。だからあなたに
マイノリティリポートみたいなこと。
そう、こととか、あなたにこういう、あなたショートカットの女の子は好きだけどうまくいきませんとか。
なんすか、実感です
か。やばい、そういうの出てくる世の中。そうすると突き詰めていくと、遺伝子レベルで試験管の中で育った子供同士が婚約みたいな、絶対この子供はなんか世界を変えるみたいな、世界が伝わっていくんじゃないかな。
まあだいぶ飛躍しましたけど。
もう今どうリアクションって
今ごめん、ちょっと今アルコールが入ってどうぞあの脳みその回転上がっちゃって
完全にスイッチ入ってたわ。まあ行きましょう、次。
あれでも身近にやった人がいたっていう。
そうね。
まあちょっとランキングでは
入ら
なかったけどね、っていう感じですかね。はい、じゃあ続いて第6位いきます。
はい、
第6位、たまごっちラリ
ー。ラリ
ーラリ
ー、はい、
打ち合い
カンコンカンコン。
平野さんね、1年前にも同じ動きをしたんだよ。
コンコン、コンコンじゃないですか。
たまごっちラリーってのは、こういう新型たまごっちが出るということで、で、これが女子小学生に大ブームになるという予想だったんですね。
出たの？
まあ出たらしいんですけど。
出たのとブームにはなったの？俺は全然わかんないよ。
ちなみに俺、女子小学生の保護者なんですけど、はい、今流行ってるのは隅っこグラスですよ。
なんすかそれ。
なんすかそれでしょ。
隅っこグラス、
隅っこ暮らし。
グラス、
部屋の隅っこで暮らしてる動物。
は
ぁ、これがめっちゃ流行ってるんですけど、
へ
ぇ、卵っちのターの字も聞いたことないですよ。
ちょっと春さん、検索。
はい。
この卵っちラリーってのは、まあ、その NFC に対応したたまごっちが、まあ、新型で出ると。で、これを持ち歩くことでいろんな店舗にそういうなんていうの、あのなんか NFC のあれがついてて、で、あの新型のたまごっちがもらなんかデータとしてもらえるとか、そういうのが
あーってしようとしていたけど結果そうなりませんでした。
そういうことですね。
隅っこぐらい。
おお、
見たことすらないんだけど。
あー、でも見たことあるような気がする。
なんか、
うまい、リラックマ的なもんです
よ。
まあ、あとそのイングレスっていうゲームがその前に流行ったのがあったから、まあ、そういうのが小学生とかにも、まあ、拡大しないかなみたいな、
するんじゃないかってことね。
うん、
イングレスやりすぎて捕まった公務員がいたぐらいだね。
公務員なんで人
っ
ち入っちゃったの。
なんかもう自分の職場を守るのに一生懸命で全然仕事しなかったって。
そっち。
職場、
そりゃ公務員に限らずダメだよね。人に入ってもダメだけど。
あ、自分の、あ、そうか、エリアみたいな。
あ、そうそう、自分の勤めてるところに一生懸命イングレスで毎回毎回やってて、
じっとりゲームだ。
そう
アホやね
まあでもイングレスはハマってる人間はハマってるよね、ほんと。今自治体でもイベント結構やってるからね。話ずれちゃうけど。
まあ少なくともちょっとたまごっちは まあやっちまったなっていうことで。
こういうのがあって叱るべきだと思うんですよ。
今までよりすごい打率高いよね。
そうですね。
むしろ、だって、外しの日経みたいな。我々が異名を出すから。すごい、コスンコスン当てていたから。
そうですね。ちょっと、
どうですか、当てに行ってない感が。
当てに行ってない感が、まあ、日経らしいなって言いますけど、
うん、
はい。
ひげえすげえひげえ
日経の何を知ってるの？
いや、ごめんなさいね。日経読んでますよ。日経信者ですよ、俺。
ちょ、我々は日経ファンとして5年間追ってきたけど。
実は買って検証してるわけです
よ、ね。そうそうそう。
あ、全然、はい、日経新聞読んでますし、うん、日経ビジネスも取ってますんで、そこは勘違いない
んで。そうですね、
はい。
ちゃんと
日経信者です、
ね。ワールドビジネスアタリでもちょっと見てます
から。そうです、見てます、見てます。
はい。じゃあ、続いていきます。
フォローすればどんどん空気になっていく。
はい、じゃあ第5位、
はい、
第5位は得するスマートウェア。
得する？
痩せ型に見える
違います。アップルウォッチ
スマートウェア、
あのアップルウォッチとか、うん、あとジーンズミームってこのメガネ型のこういうウェアが
ようやく出てく
るんですけど、いわゆるウェアラブルコンテンツですね、うん、ウェアラブルデバイス、
まあ、ここはタカさんですね、
う
ん、
はい、どうですか。
いやでも話題にはなってるけどね、一般的に浸透してるかっていうと、だからそれこそアップルウォッチは売れてるけど、うん、別にウェアラブル端末として売れてるわけじゃないじゃないですか。デザインで買ってるんで。
あ、そうだね。だからその身につけるものだから、うん、自分のファッションとして持てるかどうかっていうところが、
そう、
そのキーワード
大きいと思いますよ、
ね、
でもジーンズメイトのそのはちょっと期待です
ジーンズメイト
とかね、
ジーンズ
はちょっと期待してますけどね。
あ、俺そのなんだっけ、東京デザイナーズウィークにこのジーンズミームがあったから実際つけたんだけど、うん、これの話も去年やったんだけど、うん、そのつけたら視線の動きでスマホが操作できるみたいなね、ことができたんだけど、まあどうなんだろうね、実際できて、まあ本当にメガネの内容みたいな感じで使えるんだったらなんかねって感じがする。
ウェアラブルのウェアも僕も今年何個か買いましたけど、
お、
結局長続きしないんだよね。
なんで
っていうのは時計するじゃない、うん、両方するなら別だけど、切り替えるんだとしたら時計ってやっぱりおしゃれアイテムとしてしてるものがあるんで、
うん、
やっぱ好きなものしたい、
う
ん、し自分は時計が好きなんで、
はい、
結構何こだわりでこれを持ってますっていうものがあると、うん、それを置き換えるかって言われるとちょっとクエスチョンなのと、男の子はどうしてもスマートフォンを体に身につけちゃうんで、
うん、
そんなに手間なくないと思う。女の子はバッグに入れたりとかするから取り出すのにめんどくさいなっていう時に、まあ確かに便利だなと思うけど、胸ポケットに入ってるスマートフォンから取り出すのと腕時計を見るのってそんなに工数変わんなくねえかなって思っちゃうんだよね、結果的にね。だから結局今はしてない。
そんな感じですか。
もうリングみたいに指につけておいて、指のこの動きで操作できるぐらい楽なんだったらいいけど、やっぱりメガネぐらいだとちょっと置き換わらないかなと思う。
うん、
うん、
それこそ音声認識の方がよっぽど便利だと。
どうすか、入りましたこれ。
まあこれもあれじゃないですか、もうちょっとかかるんじゃないですかね。
もうちょっと
ね、うん、
まあでもちょっと来てもいいみたいな、
何かと話題には
話題には、うん、はい、じゃあそんな感じ。
はい、
首の皮一つということ
で。いきなり来てそうかさ。はい、じゃあ第4位、
はい、
第4位はライスミルク。
え、思ったね。
これなんか聞いたことあるけど、
もう聞いたことある。
これは多分去年
とぎ汁。
そう、また同じボケしてる。
ボケてねえんだよ。リアルな反応なんだよ。
あのですね、大豆、アーモンドに続く植物由来のミルク、大物ルーキーということで、まあ、健康志向かつ日本人に馴染みやすい味で売り場を盛んということで、
まあ、これ何、
まあ、あの要はご飯をミルク状にしてるもの。
ぐったぐた煮て
豆乳じゃなくて米の米から出るミルクで、
じゃあぐだぐだ煮にだ、
うん、
おかゆ
甘酒みたいな。
あ、
甘酒はもっとなんか滑らかに
してるとか、てるけど、
へ、牛乳飲めない人とか、まあそもそも健康にいいってことでね、
うん、米で、
まあ、その動物性じゃなくて植物性のミルクが市場を、う
ん、なるほどね、
探すんじゃないかみたいな、
うんうん、
そんなのあったんだ、
まあ、あと玄米とか、
あ、実際これ流行ったの？
どうなんですかね。
テレビではよく見た。
見た。
うん、見たし、なんか意識高い感じの売り場では、うん、あのココナッツオイルと
意識高いけど、
オリーブオイル、ココナッツオイル、ダイスミルクみたいな。
月の国屋とかね、
あ、そうそうそう、
成城石井とかね、あのセレブのね、セレブが集うとこね、
こっちは街のスーパーだよね。でも俺ね、あのコンビニで、あのほら、さ今さ、あのなんだっけ、ヨーグルト、飲むヨーグルトの結構大きいパックみたいな、これと同じパックだっけ、あれもね、俺今年よく飲んだんだよね。あの飲みやすいから、もう大口でさ、
はいはいはい、
俺結構毎朝ヨーグルトを飲むから、ちょっと固形分が入れにくい時にこの飲料で飲んだりとかするっていうのは、このだけど、ライスミルクは飲まなかった。
ライスミルクは。
ライスミルクを飲みながら納豆を食べるみたいな。
どういうこと？
納豆ご飯ってことですか？
納豆ご飯がそれでできるみたいなぐらいの。
とぎ汁だけ飲むわけだ
よ。なんだよ、でもこれどうなの？俺は全くわかんない。少なくとも俺は1年ぶりに聞いた。ライスミルクさんは。
ベジタリアンの人とかが飲んだりするじゃん。牛乳ノーですね。
まあまあまあ。
なんか意識高いと思
う。まあ今意識高い系が安さんじゃないかってことで、罰はつけられないかなっていうことですかね。
はい。じゃあ第4位まで。
まあまあ日系ぐらいの、日系の社員ぐらい給料もらってるらね、安さんじゃねえなっていうことで。
はい、そんなに高級品なのこれ。わかんないけど。じゃあ次第1。まあ、3位、あ、ベスト3ですね、
はい、
去年の予測のベスト3、
絶対、絶対外さないやつね、
かないやつ、
かたいやつね、
はい、
外したら恥じないやつね、天罰賞出すやつ、
あげてんな、はい、いきますよ、
はい、
第3位は、北陸トライアングル、これもまあ、あれですよ、さっきの
北陸新幹線
の要は。
入ると新幹線がフッと消えるやつ、
どういうこと、
窓ドライヤーズ
びっくりした、
今年なんかそういう消失事故みたいな多かったけどそういうことじゃない、まあでもこれ当たりましたね、まあ
当たった、当たりましたね、
新幹線外すわけないじゃん
急に新幹線コース変えねえから突然ね、いやーメタっつってないからこっち京都の方に下がるとかないからね
はい、まあまあまあ、う
ん、まあですよね、
ですよねって感じのやつですね、
はい、
じゃあ次で第2位、
はい、
第2位は、
うん、
セルフィースマホ、
あ
ーセルフィースマホ、セルフィ
ー要は
カメラ解説どうぞ、
今まで携帯電話って、アウトカメラとインカメラって外に出てるカメラと、中で見えるカメラで、
画素数。つまり CCD2 つついた。
うん、ついてるんですよ。もともとついてるんですけど、まあ、外のカメラはそれこそ1000万画素とか2000万画素とかどんどん上がってる中、インカメラって全然需要がない。上がってなかったね。100万画素、200万画素、ザラだったんですよ。
うん、
それが今年、そのセルフィーが話題になったことによって、画素数が上がって、外のカメラはそんなに機能的に大差ないよ。スタートはインカメラで500万画素で撮れます、割と綺麗に撮れますだったのが、もう外と変わんないぐらいだったりとか、なんだったらカメラ回しますけどみたいな、
うん、
っていうので、あのね、個人的にはで実際今、まあ、それこそ SIM フリー市場、あの SIM フリースマホって割と出てきてる中、うん、セルフィーっていう名前でインカメラも充実してますの売りにはしてるんだけど、うん、周りでねセルフィーをやってる人間がいないからあんまり実感がなかったんですよなかったんですが、
はい、
20代の女性はやってるね。
何をセルフィー。
セルフィー。でね、インカメラがね、高いことがね、割と売りになるんだって。
あ、そのスマホを売るときに？
そう。俺は全然それが分かんなくて、相談っていうか、どうなのって聞いたら、結構使いますよって、これ売りじゃないですか。で、言うぐらい、若い子は当たり前自撮りするとか、
うん、
まあ、特に SNS で拡散させるのにね、利用するんだろうけど、うん、で要はその答えとしてはインカメラを充実させるのがセルフィー、うん、
その自撮りをする、まあ、その文化がその SNS であるっていうことと、
うん、
あとその自撮りの棒、
うん
う
ん、
自撮り棒、
自撮り棒が、はい、まあ、ちょっと売れるんじゃないかみたいな、うん、
で自撮り棒は一瞬売れてすぐダメになってね、そのディズニーランドで使っちゃいけませんとか制限がかかりすぎちゃって、
うん、
うちの親戚のこの結婚式でさ、高 うちの子親戚の子の知り合いの神父の友人が、うん、まあ、ギャルばっかりで、うん、わーって高さに集まって自撮り棒でパシャって撮っててそこ自撮り棒いるみたいなそんなに使いたいのみたいな現象はあった
自撮り棒は自撮り棒で、まあ、便利は便利ですよ。あの Bluetooth でシャッターまで自撮り棒のボタンでつけられるんで、便利は便利だけど、まあいかんせん邪魔だよね。特にその浅草とかああいう日本の観光地とか行くと、海外の方が非常に使ってて、ぶつかったりっていうのが、特に今年。
まあ、自撮り棒に関しては、自分を撮らないで、普通に幼稚園の運動会で撮る分にはいいけどね。人混みだから。
自撮り棒として使わないってこと。
自撮ってない棒。
自撮ってない。自撮ってない。ちょっと、上から撮れる棒。
三脚的な。
三脚的。それはありだったけど。
カメラがそっか2つあって、画素数がそれぞれ違うっていうのはなんか初めて知った、うん、
それぞれ違うのね、うん、
勉強になりました、うん、
どうすか、
うん、いやでもあのそれこそここ最近海外から台湾だ中国からメーカーがスマホ出してる中では売りにはしてるよね、
はい、あ、じゃあまあ
そうですね、
ちょっと
まあ、まあ、あったんでしょう、
あったんでしょうぐらい
うん
感じですかね、
はい、
はいはい、じゃあ次に第1位、
はい、
第1位は何でしょうか。去年入るの
なんだろうね。
皆さん予想ありますか？
予想？
はい。
てか1年前に聞いてんだよね。
聞いてんすよ。
覚えてないけど。ヒントください。
ヒント？うん。まあ、食べ物系。
食べ物？
はい。
パンケーキとか？あ、フレンチトースト。
違う。なんかその低カロリーな、なんか、あ、あれか。あの、健康食品でなんか、
なんだっけ。
ユーグレ、うん、表示を
あ
さあ、医薬品じゃなくてもなんか表示してなんちゃらなんかなかったよね。
あ、特報の次のやつ。
はい、もうちょっと答え出たんで言いますね、うん、はい、第1位はグルメ健康系フーズ、
はい、はいはい
はい、はい、まあ、あの、表、なんていうの、いわゆる特報だと、まあ、消費者庁に許可は取んなきゃいけないんだけど、うんうん、企業責任で機能性表示食品みたいなのができますよみたいな、
うん、
ことで、うんうん、まあ、これが去年の1位ということですね。
で、さっきのヨーグルトがそれに近いんだ。
あれでも機能性表示食品なのかな、どうなのか分かんない。
じゃあ、その代表例じゃない、特保じゃないけど、
でね、これ一応ね、今年のこの2015年のビスビット商品の中のベスト30のまさに30位にこれが入ってて、
うん、ギリギリ
それもあれだよね
ビールとかにもギリギリビールとか
死んじゃう。ねビーパーフェクトフリーっていうなんかビールテイスト飲料。
そうそうそうそうそう。
パーフェクトフリーって。
そう、あの糖分とプリン体と何とか全部ゼロパー。
ゼロパー。脂肪の吸収を抑えられるっていう。で、あとあのファンケルの遠近っていうなんかその、なんか目のピントを合わせるためのなんかそういうサプリとかがあったということですね。うん、
勝手に言って良くなったってこと。
そう、うん。いいのかっていう感じがするんだけど。
それが今年流行った。
流行るんじゃないか
という予想
された。という予想された。
はい。
俺はちょっと圏外だったんですけど、まあ元々ね、あのノットトレンディー側なんで、うん、なんとも言えない。
宮本さん失速？
俺し、なんて初耳ですよ。
でもそのどれぐらいの割合いるのかわかんないけど、やっぱりその、うん、なんていうの、あのキャリアウーマンみたいなさ、うん、その。バリバリ働いている人、まあ、男でも女でも、うん、まあ、それ結婚してるのに全然関係ないんだけど、うん、その意識が高い人、それこそ水素水を飲んだりとか、朝は水素水とか、スムージーとか、なんか、その健康志向っていうよりは、なんか、それをするのがステータス感みたいなのってないですか？なんか、その、おしゃれ生活みたいなものが。
ブランドの一つ。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、高級ブランドを持つのと同じような感じで、そのライフスタイルとして、ね、
うん、あ、その取り入れるかどうか別として試してみるっていうのはね、うん、あの何でもそうだね、うん、新しいテクノロジーを試しよう試そうっていうアンテナ張ってる人、うんうん、
朝はスムージーよねみたいな、
そういう人もいるかもしれない、ちょっと分かんないけど、
うん、で夜はここのお店がヘルシーで、
え、でもさ、そういう人たちってのは最先端じゃん、
うん、
だからコモディティ化してないじゃん、
うん、してない、
だからトレンディってのはどっちかというとその最先端の人から降りてきて普通の人でも使うっていうことなんじゃないの、
うん、まあまあまあね、そういう意味ではまだ
ちょっと、遅れて、漫画な。
そっか、結構こういうビールで入、ビールとか飲料で入ってて、CM バンバン打ってたから、いや、すごいなって。
聞いたことないですよ。俺、多分、何ガロンか飲んでるよ、この。しかも、相当店で飲んでるよ。家だけじゃなくて。
でもなんかさ、今年その、いわゆるこじらせ女子ってさ、1年、2年前にさ、うん、言っていた女子が、はい、こじらせ女子ではなくて、はい、その、キラキラ女子ではないけど、なんていうのかな、その、個性豊かに生きてるんだからいいじゃないっていう意味での、その、暗い部分と明るい部分だったり、今まではこじらせ女子の暗い部分が当たってたんだけど、そういう風なポリシーで生きてんだから、私こういうお店に行ったりするんだよって、明るい部分が結構話題になった気がするんだよね、今年1年。
どういう商品の仕方が？
だからその、水素水とか、スムージーとかっていうのも、まあそうだけど、その、
未婚のプロフィールっていう
か、そうそうそう。だから、こういう生活をしてますっていう、ステータスの人がいて、それをみんな真似るみたいな、
なんだっけ、
流れが。
持ち家女子だ。なんか、どっかが、なんかキーワードでサイト作ってたけど、そういう。
持ち家。
その、個人。
藤原の。
いや、これ使えない。
あの、個人で、あの、ワンルームマンション
を
買っちゃうよ、みたいな。で、もうそこで生きていきますよ、みたいな。
だから持ち家女子。昔から、なんて、未婚の人とかって、普通に家買ってるな。在宅ってこと
だよ。昔からあることなんだろうけど、その、フォーカス当てて、で、その、こじらせの逆みたいな。同じ人だけど、
いや積極的にあの物事を決めていくって意味でね。
うん。
ああ、なるほどね。
で、その中でやっぱり健康志向っていうのはワードになるんだろうし、うん、まあ流行ってもおかしくないからっていう気はする。
流行ってもおかしくないかなと思うものの、流行ったなっていう実感もないっていう。
まあ落ちてこないよね。
それに仮想化をかけると、また日本の少子化になんかこう、仮想化をつけちゃうみたいな話もある
。まあちょっと多分僕は、なんかあんまり。僕の周りではあんまりなかったです
け
ど、まあでも今年どうすか、なんかそこそこなんかちょっと
なんかね、あのね当てに来たね、
あのまあでもまあちょっとね、あのほら去年タカさんが球を結構広めに打って投げてるみたいなことなんですけど、まさに広めに投げて広めに当たったみたいな感じは確かにちょっとあったのはあったのかなっていう感じです
。すごく突っ込みづらい
それ一体何なのみたいなのを一瞬言葉がスッと入ってこないみたいな、宮本さんが言ってたけど、
もしか逆かも、我々が改善したの
か、我々はトレンディーになりつつある。
普通に考えたら日経さんがスタイルを変えるより、うん、我々ってほらもう波数みたいな、誤差みたいなもんじゃん。我々の方が生活変わってるっていう可能性ある。
それも
どうなんだろうね、まあまあまあちょっとあの一応今年のけあの去年の予想はねこんな感じだったということで、でちょっとまだこれ次の、まあ、次回に持ち越したいんですけど、
はい、
あのまた来年のね予想も出てるんで、はい、そちらの方もねちょっと何を来年に予想してるのかっていうのをちょっと検証したいと思います。
やりましょう。
で、あとあのさっきねあのこの回に来る前にヨドバシカメラにちょっと寄ってきて、うん、まあいろんなものを見てきたんで、その話を一緒にできるかなと思って、
なるほど、
はい、
はい、
ということで、じゃあちょっと中編っていう感じになっちゃうんですけど、
はい、
はい、じゃあ去年のね2015年の人間さんの予想でした。
はい。